YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日4月17日火曜日、第411回 87.0MHz、学大 FM と言いますと、先日7日土曜日はですね、中目黒における、アルカス春祭り2012出張放送からね、ホームに戻ってまいりまして、いつものように、いけばな、セシリア次期家元、マスの光春さんからのご紹介。学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、午後7時から8時半のレギュラー放送にてお送りしてまいりますのでね、最後までお付き合いのほどどうぞよろしくお願いいたします。さて、先週はまあそんなことでね、なんとも申しましても、中目黒は目黒川沿いアトラスタワーの真下にてですね、満開の桜を眺めながらの、アルカス春祭り2012に参加させていただきましてね、まあちょっとあの花寒の中ではありましたけどね、たくさんの人にお出かけいただきまして、またそこではですね、新たな出会いやネットワークを広げさせていただくことができまして、何かと大変な中ながらですね、心から嬉しくもありがたく思わないではいられなかった。そんなさままことキーボーイトーと。そしてこちらはブログを拝見したところによりますと、お花見してきましたよ。夜勤明けから仕事仲間に拉致られ、ただいまようやく帰宅途中なり、でもお花見日和の天気だったり、久々に会う人だったり、なんだかんだと楽しかったです。写真は場所取り直後の空と手作り弁当。ちなみに私のではありません。笑い。美味しくいただきました。といったことで、こちらも結果的にはね、お花見を満喫されたご様子で何よりといった。そんな学 F 第3週目アシスタントといえばこちら。
池田彩子です。
はい、そんな池田さんと一緒に、お送りしてまいります学大 FM ですけどね、はい、さあ池田さん的にはここまでの印象や近況を伺いたいところですが、いかがだったでしょうか。
そうですね、はい、なんといってももうライブ間近なので、
うん、ほうほう、
なんだかんだと稽古だったり、
うん、ほうほう、
はい、うん、ダンスだったりの練習が、
そんなことで4月7日の土曜日はかぶっちゃったもんだから、イベントの方には参加できなかったということだったんですよね。
はい、そうなんです
。でもまあ日にちがずれれば、はい、お花見も楽しみながらといったことで、
は
い、
そうですね。
どちらの方へお出かけだったんですか。
代々木公園です。
代々木公園、
はい、
おまた代々木公園というと桜がこう名所だったりするところとは。
そうですね、まあ、でも結構もう
公園自体に桜あるんでしょ。
ほうほう、結構奥の方まで歩いていくと、ほうほう、まだ池の周りらへんに、
うん、周りらへんに、
はい、ちょっとまだ桜が残ってて、最初全然人いないなとか思ってたら、お昼ぐらいからすっごい人が増えて、
なるほど、ね、
気がついたらもうなんか周りブルーシートだらけ、
うんうん、あ、そうなんだ、はい、これ拉致られてっていうのは本人的にはあんまり行くつもりでもなかった的な。
なんだろう、私もそのまま帰るつもりで、うん、電車の中で普通に座ってたんですよ。
ほうほう、
でそしたらなんかあ降りるよみたいな。
あ、そういうことだったんだ。
あ、はい、行きますと思
って。あ、そうなんだ、はい、自分でじゃあもう率先して行くっていう感じでもなかったわけだね。
そうですね、まあ、そのなんかお花見するっていう話も仕事終わった後に聞いたんで、
ほうほう、
まあいっかな
と。まあいっかなと。でもそのノリで出かけてみたら意外と楽しくて、
はいはい、
お弁当も美味しくてと、
はい、
で肩出してたらその出してた部分だけ日焼けしてみたいな。
そうなんです、ちょっとヒリヒリしてます。
ヒリヒリしてんだ。ああ、なるほどね、
はい、
はいはい、まあそんなことで桜も とりあえず今年は、
はい、
楽しめたと。
そうです、ね、
いったことで残すはあとはもうその4月22日のカラフルバードライブと、
はい、ライブ
いったことになりましょうか、
は
い、
そうです ね、
筋肉痛とかそういったダンス的なことで、困難を極めているといったことないですか。
いや、もう私は大丈夫です。
まあ、私は大丈夫よみたいな。はい、ああ、そうですか。
まだまだ若いんで。
まだまだ若いんでと。だとしたら他の人はどうなんだろうみたいな話ですけども。それにしても、じゃあまあ、一応、はい、アナウンスしておきましょうか、きっちりとね。
そうですね。うん、はい、
4月
の22日の日曜日です。
日曜日、何時から、はい、
16時半からと19時半からの2回です、
ね、うん。なるほどね。場所は。
場所、秋葉原の秋田犬。
秋葉原の秋田犬。
はい。
はい、料金的には
2000円で、ワンドリンク込みですね。
これは以前のそれこそ鳥肌だったりとか、
はい、
なんですか、なんでしょうね、自分のそれぞれのお好みの、
はい、
カバー曲を歌ったりみたいなことですか。
そうですね。でまたそれに加えて、うん、はいはい、まあ、なんかいろいろ前回の12月のライブの時にもあったプレゼントタイムだったり、うん、
なるほど、
さらに今回コントだったり、
おお、コントもなさる、
はい、いろいろ盛りだくさんになってます。
新メンバーも加わっての初めてのライブってことですか、
はい、そうですね。
何名入られたんでした
っけ。3人です。
3人、
はい、
で合計で
9人です、ね、
9人になったの、
はい、
おお、まあ、AKB まではもうちょっとかかるわね。
まあそうですね、まだまだ
そんなに大状態にしてどうするって話だけどね
そこまで色が持たない。
色が持たんか、はい、な、あ、なるほどね。でも24色のクレバス買ってって歌があるぐらいだから、あ、
そうです、
ね、まあ、色的にはもうちょっといけるかなみたいな、ね、
まだまだ頑張れば。
そうですか、はいはいはい、まあそんなことでね、はい、じゃあ4月22日、
はい、
またね、海藤さんにもお声かけてぜひ見ていただくように。
はい、そうですね、
はい、
ぜひ来ていただきたいなと
それこそラチってけラチ、海藤さんラチってきたよってみんな大活性じゃ、喝采だったりとか、ね、大歓声だったりするんじゃん、キャー海藤さん来たみたいなことでね、まあまあそんなこともありながら、
はい、
ね、ぜひぜひまたこれからどんどん暖かくなっていくと思うんで、
はい、
ライブにイベントにねどんどんと、はい、頑張っていただければなというふうに思います、
はい、
さあそんなことで学芸部的にも一つ忘れないでね頑張っていただきたいと思いますのでよろしくお願いしますよ。
はい、
はい、本日の素敵なゲストもお待ちかねのこととてね、はい、早速それでは始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボー伊藤と
池田彩子の
学大
FM。
失礼しました。で始まりました。本日の学大 FM は411回放送ということでね、何分だから前回そのイベントで出かけたということがあったので、
はい、
イベントの後っていうのはね、やはりこうどう言ったらいいのかな、まあ機材とか、
はい、
そういったこう設備関係がどちらかったりするんで、うん、あれがあるとかないとかとかね、
はい、
でまあ、操作性もちょっと含めて、
はい、
まあ、言い訳っちゃ言い訳なんですけどもいや何かとちょっとこういつもと違った感覚で、はい、なんで、まあ、ちょっとねその辺は時間をかけて早めにセッティングしたりとか、
はい、
お送りしてるわけなんですけども、でもまあ、はい、あやちゃんがね、
はい、
元気にな、お顔でまたそのいつも通りに参加していただけるんで大変ありがたいなと思っておりますので、はい、また今日はちょっとね本当に肩出しのセクシーな、だんだんまたその何、ね、目元もアイラインで、
はい、
どんどんこうセクシーな大人の女性にえ、その辺は本人的にはどうなんですか。
どうい
やいや、だから俺前も言ったみたいで新宿でね、
はいはい、
あのお芝居あったじゃないですか。
あ、はい、
あの時、ま、あの振り向いた時にまさかほらお嬢だと思わなかったんだけど、僕いい女がいるなと思ったら自分だったじゃん。だからね、はい、こんなに外へ出てると、
はい、
あの印象が違うんだなと思って、それはほらマスターも言ってたみたいに、いやいや、あの、ま、マスターはああいう人だからね、
はい、
あんまり人あの女の子褒めるっていうか人褒めないからでも確かに言われる通り、いや女はやっぱりねこうやると良くなんだよって言うけど、
変わりますからね、
あ、まあ、さだけどお嬢はそれをね、はい、ちょっとさ、あの差し入れでもやっぱりちょっとよくなってきてるよ。
本当ですか。
なってきてたら、まあ、タカピーな言い方かもしれないけど最初見た時は本当にもうなんかお嬢ちゃんお嬢ちゃんして、
本当ですか、
そういう大人の女的なね、
あ、
そういう色気みたいなものはもう本当にちょっとこうみじんもないって言っちゃ失礼だけど、
ね、
うん、このところさ、ちょっとこう桜のね、
はい、
日陰の花もこう弾けるみたいな、
やった
そこら辺がまだちょっと幼げだなっていう感じがどうしてもね否めないんですけども、
はい、
そういった、ま、だから今度はこう身振りとかその所作とか、
はい、
言動だよね、
はい、
そこがちょっとこうだんだんとその、容姿と相まみえてくると、さらに、大人のいい女になってくるっていうか、デイリーに向かってくるのかなって言ったことでね、本日はまた素敵なゲストのねイケメンの劇団の方も控えておいでることとで、
はい、
見知らぬあなたと見知らぬあなたがパンチで
タジマチデートでパンチでデートみたいな。なんだよくわかんない。いやこんなんあったんだよ昔。
あなんかなんとなく。
いや男と女の出会いって何どこでどうなるかわからないっていう風な話ですけどね。はい、まあまあそれにしてもちょっと先週1週間ね、はい、イベントがあったということで学芸部放送レギュラーがお休みでしたんで書き込みメールの、はい、紹介もですたくさんいただいておりますんで、はい、サクサクと紹介してまいりましょう。はい、まず最初にいただいておりますのはキーボー様ということで山佐時計ケーキ株式会社営業本部は細川さんということでね、細川アットマークもや様こわもて、縄跳び旦那ですということですね。早々にご連絡いただき恐縮でした。小生、射程連中も楽しい暴風一家の、ひとときでした。またの機会を楽しみにしております。我々学大組、かっこ弊社内名称を閉じる一度サンママンのますますのご活躍を お祈り申し上げておりますということでね、はい、これはまあ学 F でも噂のもや様つながりでね、はい、目黒通り沿いにありますマンポ系とね、はい、体脂肪と、まあ、その縄跳びのね、はいはいはい、もちろんこう健康器具の会社山佐時計のですね、はい、山佐時計ケーキ株式会社、ね、営業本部長のそれこそもや様つながりの、
はい、
サマーズの、はい、方たちに、はい、こわもてですねみたいなことで突っ込まれてましたけどまさしくスキンヘッドでね、まあ、その方がご当時の第6中とか8中とかのご出身の方らしくて、はい、まあ、先週前回のね、はい、放送でそれこそ嵐の夜だったんですよ。もうだからなんかゲリラ的な春の大嵐だった時に放送があって、
はい、
でゲストの方のその新高堂書店のゲストで予定してた梅田さんっていう方もね、
はい、
アルカス春祭りの実行委員の方だったんだけど、はい、電車が止まっちゃって来れないみたいな、はい、でアクちゃんも、もう家帰れないけどどうしようみたいなことで、急遽バイトの方に、ピンチヒッターに入ってもらうように連絡し合ったりなんかしてて、まあ、そんな中で、見かけないおじさまたちがお兄様たちがいらっしゃったなと思ったらなんと、はい、このもや様つながりの、まあまあ山佐のね、はい、営業本部長こわもての細川さんをはじめ、
はい、
ご自身では射程たちと称してますけども全然堅気じゃねえじゃねえかみたいなことですけども、まあでもありがたいことに前回そのテレビつながりでご挨拶に伺ってきたんですけども、会社の方にね、はい、万歩系と、体脂肪系をいただいたりなんかしてね、はい、非常にまあありがたかったんですけども、はい、今後ともね学芸風、まあ、ご近所サークルということで、はい、今後とも一つどうぞよろしくお付き合いのほどを願いたいと思いますし、インファーマーでねどんどんと学芸風のない日もね、はい、お出かけになっていただけたらというふうに思いますね。はい、続いて、
はい、昨日はありがとうございました、
はい、
アルカス春祭り2012実行委員
実行委員の新高堂書店、はいはい、
梅田さん、
はい、梅田さん、
はい、あんな天候の時に学 F 放送では楽しい記念になりました。さて各出演者の情報を今分かっている限り紙芝居のおじさんのブロググランジュテさんのホームページをお伝えいたしますのでご参照ください、
うんうん、はい、
よろしくお願いいたします。
はいはい、これはもうねアルカス春祭りで、
はい、
ご出演だったあ紙芝居のおじさんとかね、
はい、
あとマジックの、はい、ダンシングマジックとかなさる方とか、
はい、
いろんなそのご出演の方がおじだった生演奏される方とかね、このグランジュデさんっていうのはその鉄筋だったり木筋だったりみたいなとか、
はい、
アフリカン楽器のねそういったものをこうご使用の、
はい、
まあ、ビッグバンド的なユニットだったんですけども、
はい、
まあそういったことで、いろいろとその出し物的な部分での調整で、ね、をこちらの実行委員のね、
はい、
ゲストでお越しになっていただきました新高堂書店の梅田さんと、
はい、
が、まあ、中心に仕切っておいでだったりなんかしたことで、
はい、
ご丁寧にメールをいただいたということなんですけどね、
はい、
まあお嬢的には残念ながら都合がつかなかったんで、
はい、
ご出演いただけなかったんですけど、なかなかこちらはこちらで楽しかったですよ。
うん、
でまあ、今日たまたまゲストにご参加の、
はい、
そのゲストの方もね、
はい、
そういった形で飛び入りで参加していただいたんで、また状況をね、後ほど、はい、聞いていただくと言っても後半しか来てないので前半のことはほとんど分かってないと思うんですけどねまあでもすごくやっぱり人も出てたし、
はい、
寒い、一日ではありましたけどね、賑わってよかったなと思うんで、
はい、
お嬢もまたできたらね、
はい、
来年、まあ、ご発注いただけるようでしたら一緒にね 楽しめるといいなというふうに思ったりしますけど、はい、さあそんなアルカスつながりでメールありがとうございました。えみちょさん、
はい、
こちらはそして昨日の放送お疲れ様でした。今夜あたり聞いてみます。7日アルカス春祭り2012を楽しみにしております。詳細など決まりましたらまたご連絡お願いしますということで、お嬢たちが、
はい、
来れなかったんで、
はい、
早々と、はい、ピンチヒッターをご依頼しておりましたら快く快諾してくれたのがえみちょさん、はい、
うん、
あんたえみちょさん知ってたっけ。
あ、はい、あの
だって舞台で見てるもんな、新宿の、はい、あの時、ね、あの時舞台でね、
はい、
あれ何役だったんだろうね、あれね、恋人の、
そうですね、恋人の
お姉ちゃん役だったんだよな、はい、お姉ちゃんっていうか、まあ、そのお嬢さん役でやっててね、はい、そうそうそう、だからえみちょさんにお願いして、
はい、
まあやっぱり彼女もねシンガーとアクターとやっておいでだっていうことで、
はい、
ラジオ経験はさほどでもないっていうふうにご自身でおっしゃってましたけども、はい、なかなか助才なくね、
うん、
まあ、勤めていただきまして大変ありがたいなというふうに思った次第ですけどもね、はい、まあまあ今後とも一つですね、そういった意味で言うと、はい、えみちょさんにはね大変またお世話になりましたんで、はい、今後ともひょっとしたらね、はい、どういった形でのそういうイベントで、とにかくほらカラフルバードさんはもうで持ってかれちゃうと、はい、学F でそっちの方に持って帰っちゃうとほとんどこっちに参加できないってことなんで、一人か二人残ってくれるっていうわけにいかないわけじゃん。
そうですね、
なんかこうね、この串の歯が欠けるみたいなそういうあれじゃなくて、
はい、
ほとんどユニット活動だからごっそり持ってかれちゃうと、
はい、
学F にはもう誰もいなくなっちゃうみたいな状況なんで三万万一人寂しくやらなきゃいけないってことなんで、またえみちょさんにはねそういう形でピンチでお願いすることがあるかもわかりませんけども、
はい、
今後とも一つですねご無理のないところでお付き合いいただけたらというふうに思いますね。えみちょさん自身も、ザ・スパイダースというバンドでね、昭和歌謡のユニットで頑張っておいでなんで、
はい、
私はたまたまちょっとこの前のライブお伺いできなくて残念だったんですけども、
はい、
ぜひ、まあ、そちらの方にも背景に伺いたいと思いますし、今後とも一つ楽曲つながりにてよろしくお願いしたいと思います。続いて、
はい、うおいうおい、
うん、
マリンズ総長春吉さん、
うん、
池田さんこんばんは。
お、
楽大ファイティーうおいうおいうおい盛り上がってください。
はい、盛り上がってくださいってことなんで、はい、春さんは全然会ったことないんだっけ。
多分ない
ないんだよね。彼はね、多分一回りサブパワーの人たちの面識を得るまでは来ると思うよ。
あ、そうですか。
そうだ。それは、好むと好まざるに関わらず、
はい、
楽F的にはもうこれ、サイコさんの、はい、ファンって言いましょうか、リスナーなんで、ある種大事にしなきゃいけない部分もあるんですけども、
はい、
まあまあ来るとうるさいっていうね。
あ、この感じで、うおいおい。
うおいおいとやってるもんですから。でもまあ、楽曲ずっと応援してくれてるのは違いないし、
はい、
でサブパワーのこうやってね、
はい、
アシスタントの池田さんにこんばんはということで、
はい、
メッセージいただいておりますんで、ちょっと逆にレスポンスしておきましょうか、は
い、そうですね、ぜひお会いしたいので、
お、春さん、俺ぜひお会いしたいんだってよ、
はい、ぜひ第3週目の火曜日に
ね、
はい、
来ていただきたいもんですね。
来ていただきたいなと思いますね。
なんか特に春さんにスペシャルなサービスとか心尽くしがあったりなんかしましょうか。
そうですね、うおいおい盛り上げましょう。
おいおい返してな、
おいおい返して
十分だよな、それだけしてるな。はるさんはおいおいで、で、はい、あいちゃんもおいおい
で、おいおいで、
おいおい色気もなんともねえんだよ。まあまあそれはそれで結構だと思いますんで、はるさんね、ぜひまた時間とですね、まあちょっと野球始まっちゃったんでね、マリーンズ総長春吉って言われて、今もうマリーンズで追っかけて大変なんですけども。
あ、なるほど。
そうなんですよ。だけどまあね、暇を見てはですね、
はい、
またお出かけになっていただければなというふうに思います。続きまして、はい、こちらこそアルカス春祭り2012ではお世話になりました三浦健一さん、こちらはですね、気仙沼の出身者および関係者も大変喜んでいただき、達成感を得ることができました。継続したイベントとして企画ができたらと考えておりますね。相談に乗ってください、よろしくお願いします。これは、まあ、目黒さん祭りつながりなんですけども、
はい、
目黒のさん祭りではいつも、まあ、ご一緒させていただいてたんですけど、
はい、
この三浦さんは地域の、なんだっけ、 PLO じゃなくて、なんとか活動
ってやつ、
PTA じゃねえよ、PKO じゃなくて、なんだっけ、 なんかそんな活動があるじゃない。ね、あれの、だからボランティアとか事前みたいな活動の中で、あの、営利目的じゃない。
うん、
NPO、
NPO、
そんちくしょう、そんちくしょう、 それの NPO 活動をやっておいてで、目黒のそのイベントのサンママンとか、サンママンじゃなくてサンマ祭り、サン祭りとかに、仙台とか、あちらからそのまあ武功の参加者の方を募って、サンマを焼いたりとか、それをまあお配りしたりとか、そんな活動をされる方なんですけども、まあ他にももちろんいろいろやっておいでなんでしょうけど、今回はアルカス春祭りに参加されるということで、で今回もそのサンマの開きを売ったりとか、何でしたっけ、美味しい地酒をご紹介されたりとか、でそんなことで、まあいろいろとお骨折りいただく中でね、コラボレーションさせていただいて大変ありがたかったなと思うんですけども、なんといっても目黒とあの宮城県仙台気仙沼あたりはね、目黒のさん祭りで非常にこうゆかりの深い土地なと場所なんで、今後ともね、いろんな形で発展的にですね、どんどんとそういう可能性を模索していけたらなというふうに思ってますね。それつながりでの方ですよ、次の方は。
サンママン様宛て、マルトヨ食品の清水浩二さん、先日の中目黒のアルカス春祭りで気仙沼のインタビューを受けました、マルトヨ食品の清水です。写真等を撮らせていただき誠にありがとうございます。自己報告で申し訳ありませんが、 Facebook でお写真と YouTube でのライブをリンクさせていただきました。不都合な際はご連絡ください。
とんでもございません。もうこちらは何と言いましてもね、先ほど その三浦さんつながりで、三浦さんが招聘されたマルトヨ食品の、社長さんか、営業部長さんか存じ上げないんですけども、お召しいただいたのでちょっと確認してなくて大変恐縮なんですが、要するにこちらでそのサンマの開きとかね、いろんなそういう地酒を販売されたりしたんですけども、非常に大好評で、もうどんどん飛ぶように売れてましたからね。でサンママンも、よかったら一緒にどうっていうことで、お店の前で写真を撮らせていただいた向きを、早速 YouTube だとか、その Facebook 等でね、ご紹介いただいたということで、でそれにまた書き込みがしてあるのよね、Facebook。 お嬢も Facebook やってるよね。
あ、やってます。
でそこにサンママンとその、こちらのおまるという食品さんの、清水さんと私と一緒に写ってる写真がもう張り込んであってね、そしたらそこに仙台の人が見て、驚異的とかすごいとか感動的とかって書いてて、こんな方が東京においでなんですねみたいな、すごいですねこのサンマはみたいなことで感激してくださってるわけ。だからまあ一緒にそういった形で初めての方もね、そういった出会いがあったりとか、ネットワークが広がるっていう部分では大変ありがたいなと思っておりますんで、またいろんな形でそういう広がりとかね、可能性がどんどんできてくればなというふうに思ったりしてるんですけどね、今後ともどうぞマルトヨ食品さんね、清水さんよろしくお願いしたいと思うのと同時に、マルトヨ食品さんのですね、ホームページとかもご確認いただきまして、どんどんと、興味と関心のある方はですね、ご覧になっていただく、あるいはご購入いただけたらいかがかなと思いますよ。続きまして、アルカス春祭り2012でお世話になりましたエアフィールド白井さん、これはね音楽出版だったりとか、音楽の制作会社だったり、あるいは、プロダクションとか事務所ってことには違いないと思うんですが、ザ・ストーンさんのっていうユニットがあるんですよ、ザ・ストーンさんというね、それダウンロード可能な URL をお送りします。こちらで、ご対応いただけますでしょうか、お手数をおかけしますが、どうぞよろしくお願いしますというのは、これはご出演のザ・ストーンさんというね、2人組のギターユニットがおいでだったんですけど、イケメンのなかなか、若手の、デュオグループですよ。ところがね、やっぱりいろいろほら屋外だと環境がね、もう一つなんで、よく音が取れなくて、でこちらのエアフィールドの、白井さんのお名刺いただいたんで、申し訳ないけどここのザ・ストーンさんだけの音源を全くエンプティーブランクにしとくっていうわけにいかないので、もしよかったらオリジナルの音源、レコーディング音源でも構いませんから、いただけませんかと。そしたらそれをほらこの私たちの、アルカス春祭りのライブの音源に貼り付けることができるじゃない、で結局それで事なきを得たには違いないんですが、その音がなんとライブの時もそうだったんだけど、レコーディング音源もものすごくしっかりしてるのよ。でやってる本人たちもイギリスだったか、どこだったか、そういう、海外で あの活動しているようなアーティストの方が日本人と、はい、外人さんとで一緒にユニット組んでるっていうのよ、
はい、
でどうもしっかりしておいでなのね、
はい、
あの演奏と か, そのかやってる感じも落ち着いてるし、で後でよくよくその打ち上げの時に聞いてみたら、
はい、
このザ・ストーンさんっていうユニットのボーカルの方がなんと、
はい、
あの驚いたことに、はい、僕たちの世代で言うとね、あのチャーとか、
はい、
あなたは分かんないと思うけど、
はい、
ツイスト、
はい、
おいらは宿なしみたいなね、そのツイストっていうユニットがあったりとか、はい、チャーっていうのは気絶するほど悩ましいとかね、
うん、
そういうのと並んで、はい、ロック御三家と言われた、
はい、
原田真嗣さんのせがれさんだったってことが分かって、
はい、
すごいんだなと思って、やっぱり改めてこうしっかりした歌とね、
はい、
演奏と存在感であったなっていうことがね、後で分かって、
はい、
だからそういうイベントに参加するとほら結局そういうメジャーどころの人とこう絡むこともできるっていうか、はい、原田真嗣さんとはご一緒できなかったけど、うん、その原田真嗣さんのせがれだったってことが、はい、分かって、あの原田真嗣なんだっていうことでね、もう一世を風靡したあのアーティストだっただけに、はい、私らにしてみれば、はい、その原田真嗣のせがれっていうだけで、まあ、打ち上げの飲み会で盛り上がったりなんかしたんですけどね、まあ、またご縁があればね、ご一緒させていただきたいと思いますし、はい、ヤフィールドの白井さん的には本当にどうぞ、あその時はお世話になりました、ありました、ありがとうございましたということで、
はい、
はい、続いて、
はい、突然お伺いしたのに出演&ごちそうになりありがとうございました、
はい、
劇団祭りの準備の吹上和樹さん、
お、よく読めました、
はい
吹き紙という人が多い中で吹き上げといきましたね、
はい、はい、いろいろお話しさせていただいて自分の方向性が少し見えた感じがします、
はい、
またお話しさせてくださいね、今後ともよろしくお願いいたします。
はい、もうこれ何と申しましても、劇団祭りの準備さんは何回もご出演いただいているということなんですけども、
はい、
学芸普通上がりの方の中で、
はい、
もう一番この人と森田氏が、まあ、迷子のようにいろいろとこう迷ってるというか、はい、迷宮入りしてるようで
迷ってる、
あそう、あ、まあ、七点抜刀してるというか、まあ、分かりませんけど、はい、今日どんな話が飛び出すかね、
はい、
まあ、このあのイベントにお二人方で参加していただいたんで、その後ちょっとね、はい、軽く、まあ、慰労も兼ねて、
はい、
お食事をしたん、なんかしたんですが、
はい、
なんか何かとやっぱりこうね、こう芝居とかエンターテインメントの世界だと思い悩んだりとか、はい、こう苦悩も葛藤もあったりするわけじゃないですか、
はい、
まあ、一人は病弱で悩んでたりとかねいろいろあるわけですけどもまあそんなことで、今日はまたそんなね吹上さんにお越しになっていただいてということで、どんなお話が聞けますやらね、
はい、
お嬢の方からもまたいろいろ尋ねてみてくださいよ、
はい、
はい、そしてもう一方はその病弱な方ね、今日はお疲れ様でした、デザイナー&イラストレーターの森田信彦さん、夜もご馳走になってしまい本当にありがとうございました、 CD などの販売で思い通りにいかないところがありましたが、次回の9月の時はもういつ話してて、もう一工夫してきます、毎日は今回は当日はあまり力になれず申し訳ございませんでした、これからもよろしくお願いいたしますということで、これはまあお嬢に先ほど学芸部のね新しい、はい、チラシをお見せしましたけど、
はい、
そちらをデザインしてくれた森田信彦さんということでね、
はい、
彼もまあ今回本当にいろんな意味で、学芸部に、ご助力願って、
はい、
ポスターのあれからねそれとイベントの方のその配布をもう AD 的なって言いましょうか、はい、もう使いっぱしりみたいなことまでしていただいて本当にありがたかったんですけどね、
はい、
まあ悩み多い日々が彼の中で続いておるようなので、
はい、
森田氏早くねいろんな意味でそういう迷宮から抜け出してですね、はい、あなたの人生を力強く歩んでいっていただきたいなということでね、
はい、
もし何かありましたらそのままにできることありましたらね何なりと、どうぞお問い合わせいただければというふうに思っておりますね、はい、そんなことでこれ以上深みにはまらないうちにはい、続いて、
はい、伊藤様、
はい、
安心生命のマジシャンミスター TK、
はい、
高橋和也さん、
はいはい、
先日中目黒桜祭りに出演させていただきました ミスター TK です、
はい、
お世話になりまして誠にありがとうございました、
はい、
もし私でお役に立てることがありましたらどうぞ声をかけてください、
はい、こちらのね安心生命のマジシャンって安心生命に本業としてはお勤めらしいんですが
、はい、
あの要するにダンシングしながらマジックをするみたいな、
はい、
まあ、ボランティアだったり営業とかでなさるんですけど、でも30デコボコぐらいの方で、
はい、
非常にこう好青年で、
うん、
男さんたちのこう扱いも上手でね、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんにも受けが良くて、
うん、
要するにそのマジックをこういろいろとご披露いただく方なんですけども、
はい、
まあ、その方と今回、こういった形でイベントでご一緒させていただいてメールでやり取りさせていただく中で、
はい、
もしよかったら学芸風にも遊びにおいでになってくださいよみたいな声、はい、あの声掛けをさせていただいたら、
はい、
早速いやよかったらぜひ出させてくださいみたいなことで、
はい、
お嬢なんかどうですかマジック。
マジックいや見たいですね。
やっぱり関心あったりとか、うん、こう自分的には普通に驚いたりとか、
ね、
みたいな。やっぱり女の子は特にそういうのね、サプライズ的なものに興味とか関心あったりするじゃないですか。
好きですねマジック見るのは。
やっぱりねマジックバーみたいなのもあったりするしね、
はい、
ただねお越しになっていただくのはいいんだけど、
はい、
これラジオでどうやって表現しようかなっていうのがあって、
確かに
そこら辺はちょっとマジックをねどう表現していったらいいのかっていうのはちょっと難しい部分がなくもないのかなと思ったりするんだけど、
そうですね、難しい
ですね。でもまあその辺はね彼もプロだから、
はい、
ある種そういったね、
はい、
まあ、本業をその生命保険会社の社員さんなんでしょうけども、
はい、
なかなかあの腕は達者な方だったので、
うん、
いろいろとそういうラジオはラジオなりのまた演芸をご披露いただけるんじゃないかなというふうに思っておりますんでね、
はい、
もしよかったらミスターマジシャンね、
はい、
マジシャンミスター TK さん、
はい、
高橋さんね、どうぞまた学芸ファーで、ご調整の上お出かけになっていただければと思います、
はい、
さあそしていつもお世話になっております、中目黒アトラスタワーは上村さん、
はい、
昨日一昨日お疲れ様でございました。メールありがとうございます。私もぜひまた飲みに行きたいです。学かっこ学大 FM さんにお邪魔する場合は団体で行きたいと思います。かっこ閉じる。これはありがたいですな、
はい、
お仕事大変かとは存じますが応援しております。こういう日に団体で来てくれて一番いいんだよ
な。そうですね、
まあ、だけどキーボーさんの伊藤さんのファンよりということでね、まあ、この、中目黒アトラスター上村さんという方はやっぱりね、
はい、
ああいうイベントごとっていうのはお嬢たち そのライブでもね、
はい、
社長がグローリースタイルの社長さんがね、はい、こうビデオを回したりとかお嬢たちのそういう声質のあれだとか、
はい、
ライブの小屋の手配とかそういうお客さんの集客とか、
はい、
いろいろ大変な思いして、
うん、
一つのものをこしらえ上げられたりするわけじゃないですか、はい、こちらはもう本当にこの若手なんですけど、
はい、
この中目黒アトラスタワーの上村さんっていう方はね、はい、まあとまあ、その大きな大手の、TQ さんの社員の方だというふうにお見受けしてるんですが、
はい、
TQ さんですよ TQ さん、やはり、ね、しっかりしてるのよ、
はい、
そういったやっぱお人柄も良くてね、
うん、
こういう方たち その支えがあって、
はい、
ああいうイベントがだってすごい数だからね、
はい、
それをだって怪我したりとか何かねえ、それゴミがどうだったりとか、そのブッキングの調整とかあるわけじゃないですか、
はい、
それを早くからなさってあれだけのことされるんで、
うん、
まあ、偉いなと思ったりとか立派だなと思ったりするんですけどもね、
うん、
まあ、人間性も本当に素晴らしくて、いや他の人がダメだってことじゃないですよそれこそ誤解を招くような発言になっていけませんけどだからそういう人たちの協力があってのね、
はい、
やっぱり僕たちはほらこうフロントマンとして目立つところでやらせてもらうけど、はい、そういう人たちに感謝とか、
はい、
そういったこともやっぱり忘れちゃいけないなというふうに思った次第なんですけどね、
はい、
また上村さん、ね、別の機会にお目にかかれたら大変嬉しくもありがたいなというふうに思ってますし、
はい、
今後ともあのタワーをね45階建て、
うん、
あの巨大なタワーを、
はい、
管理運営されていくわけですから、
うん、
ぜひね、まあ、ご自身もお気をつけて、
はい、
事故や怪我のないようにお過ごしいただけたらと思います。はい、続いて、
はい、わざわざご連絡いただきましてありがとうございました、
はい、
劇団三国の渡辺英子さん、
はいはい、
伊藤さんからメールをいただけるとは幸せです。
はい、
いろいろありましたがなんとか今年も芝居ができていることを幸せに感じながらまた1年踏ん張っていこうかと思っています。
はい、
今のところ吉田さん関連にはすべて連絡を取ってはいるのですが、
うん、
詳細は誰からも得られませんでした。
はい、
とりあえず安否が分かればいいのです。
はいはい、
せっかくのご縁ですし、今後とも伊藤さんとはまたお会いしたいなと思ってます。
はい、こちらはまあ劇団三国さんでね、
はい、
何度か学園にご出演いただいてるんですけども、はい、まあ、それのもう総元締めといいましょうか、仕掛け人といいますか、はい、早稲田のドンと言われたですね、はい、吉田氏が消息知れずになってしまいまして、
は
い、いやいや、マジで。
あれ、いや、マジでっていうか、私2月の時に、
うん、ご一緒した。そうそうそう、あの人、
ね、
そう、吉田さん。あの人が、だから、行方不明になっちゃって、連絡が誰とも取れないんで、伊藤さん、ご存じないですかって連絡があったぐらいで、
はい、
ところが、まあ、あの、こうか不こうか、
はい、
安否だけは確認されたようで、
よかったです。
まあ、よかったんですけど、だからほら、お嬢の時も、
はい、
ご一緒だったら、はい、多分その時にお話したと思うんですけど、
はい、
一人でほらアフリカとかね、
あ、
ナイジェリア、アルジェリアなんか、そういうのとこバーッとこう世界中行っちゃう人なんで、
はい、
まあ、どこででも生きていけるような人だからみたいな話はあったんだけど、
はい、
ただ消息が取れないっていうことになるとね、
はい、
うん、でもまあ日本のどっかで生きてるみたいな話なんで、まあいずれ顔を出した時には、
はい、
心配した分だけみんなでおごらせようという話をしたりなんかしてるんですけど、まあ、まあ吉田氏一日でも早く、
はい、
ね、罪の遺憾は問いませんので、
はい、
とがめ立てしませんから早く無事に元気なお顔を見せていただければなと、この放送聞いてたらね、
はい、
英子ちゃんも心配してるし、ね、ビカペリさんも心配してますし、
はい、
ね、あやちゃんからちょっと呼びかけておいて、
はい、
あげておいてくださいな。
そうですね、うん、ぜひ来月の学園譜に
学園譜にな
ひょこっと
顔を出しても結構なんでね、はい、お出かけになっていただけると思いますよ、
はい、
はい、最後になります。私は無事出産しまして、またこれは今度は隠れたなと思ったら今度は出ちゃったってやつね。
なるほど。
私は無事出産しまして、ただいま入院しています、
はい、
前田ゆかりさん、
お、
ね、これはあやちゃんの週の、
はい、
あやちゃんがその第3週目を務めておいでですけども、
はい、
その前に第3週目を務めておいでだった先輩の前田ゆかりさんですけどね、はい、メール転送いただきました。イベントもいろいろ出てくる時期ですね。私はテレビもなかなか見られない生活というよりか、帰省してからネット環境もなく、ラジオも聞いていないんですが、うん、若手の方々がメインで頑張っていることと思います。その通りですよ子育ては想像以上の苦労があり、毎日3時間程度の睡眠がやっとの私ですが、赤ちゃんは元気なので頑張りたいと思います。東京へ戻っても自由はなかなかないですが、
はい、
成長して少し落ち着いたら事務所もラジオも復帰するつもりでいました。心強いですな、あやちゃんが言うとこなくなっちゃうけど困っちゃいますから、ね、うん、まあ、だから一緒にやるとかね、また日にちを違えてやるっていうこともありだと思いますけども、しばらくは子育てに専念してスリムな私になって皆さんにお会いできることを願いつつ今は陰ながら皆さんの活躍をご期待申し上げております。応援させていただきますということで、
はい、
まあ、レギュラーのね、
はい、
あやちゃんの前に、
はい、
サブパー の、
はい、
レギュラーとして務めていただいておりましたし、まあ、もちろん今でもね学園の仲間には違いないんですけども、はい、前田ゆかりさん、
はい、
でなっちゃんの先輩であって、
そうです、ね、
第4週目の、まあ、西尾さんの親友と言ったことで、だから彼の女が学園の女も総元締めみたいなことだからね、はい、今はまあなっちゃんがねなんかこう仕置き人の山田五十鈴的な感じになってるかもしれんけどもその前の大御所といえばこの前田さんだからね。
そうですね、
前田さんも存じ上げてるんだっ
け。はい、一度舞台を一緒にさせていただいて、
ね、めでたくお子さんがお生まれになって、
はい、
まだ男の子なんだか女の子なんだか未だに定かじゃないんだけども、いやいや、まあ、でもね父母ともに、父母って言いましたが母子ともにご健康だということでね、はい、何よりでございます、しばらくは子育てに専念してスリムな私になって戻ってきたいと思いますということなんでね、
はい、
ぜひぜひこちらの方も心待ちにしておりますんでね、
はい、
体に気をつけてね、元気で子育てに励んでいただければと思います、
はい、
あとその他にもご情報としてはね、グッドフォーチュンファクトリーさんっていう方でね、
はい、
そのバスドリル向かいにある自然食の、
はい、
自然食品のお店でですね、はい、それこそ何でしたっけ、この前のテレビ東京さんの、
はい、
パックンマックンさんのパックンさんね、
はい、
あと兵藤由紀さんとご一緒させていただいたナナスタライブのつながりで、
はい、
そのバス通りの向こうに、はい、グッドフォーチュンファクトリーさんっていうその自然食のサラミのなんかね、
はい、
だったりと加工したものとか、はい、いろいろそういったものを扱っておいでの美味しいお店の、はい、があるんですが、
はい、
そちらのマスターもすごく若者で好感を持てる感じのいい方 で,、はい、でお店にこうギターが飾ってあったりなんかしてね、おやるんですかって言ったら、あやブルースとかですけどやってますみたいなことで、いやよかったらまたお店に遊びに来てくださいよみたいな、楽譜をね、はい、また出ていただいたりとかっていうようなことでお声掛けしたんですが、
はい、
ちょっと今日はまあお時間がないので、もう、はい、ゲストもだいぶ退屈で寝てしまいそうなんで、ね、この辺にさせていただきまして、次回にでもまた、はい、あのしっかりとね、はい、アナウンスさせていただきたいというふうに思いますね、はい。さあそれでは本日の1曲目、ね、ご紹介した後に本日のゲストの方ご紹介してまいりますけども、はい、さあもうそろぼちぼちだいぶ、はい、メンバー的にも飽きてきたと言われております、オリジナルナンバー、なんと申しましてもカラフルバード、はい、ね、池田彩、はい、子さんつながり的にはこの曲ということで、彩、はい、ちゃんの方からご紹介いただきましょうか、
はい、ではカラフルバードで鳥肌、
はい、聴いてみましょう。
世界へ羽ばたけ空の彼方
さんのナンバーでね、おなじみ鳥肌ということでしたけどね。 さあそれではね、大変長らくお待たせいたしました今日の時事ネタに行きたいところですが、ここでゲストの方を呼び込まさせていただきたいと思います。本日のゲストはですね、過去学 F にもすでに何度もご出演、先日4月7日土曜日は中目黒でのアルカス春祭り2012へも、嬉しいありがたく飛び入り参加をいただきました。劇団祭りの準備は吹上和樹さんです。ようこそ。
どうもこんばんは、劇団祭りの準備の吹上和樹です。よろしくお願いします。
はい、さあそんな吹上さんですけども、先日お疲れ様でしたね。
あ、どうも、はい、突然行きました。
いえいえ、こちらこそ。いえいえ、もうだから助かりました。はいはい、助かりましたですよ。
ね、あの中目黒の駅がすごいことになってました。僕が
中目黒の駅がなんかおまわりさんは出るし、あの紐で制限されるし、
出口も制限されてて、あの駅着いたらもう一歩も動けないっていう状況で、30分ぐらい中目黒のあの辺りをぐるぐるぐるぐるし
あ、そんなに。
あの学大 FM のブースが見つからなくて、まず。
ああ、そうなんだ。
流れに乗ってたら変なとこに行ってしまって。
ああ、流れに乗ってたら、
あの森田さんに電話してもなんか忙しかったのか電話も出てくれないからもう、どうしようみたいな感じで。
あ、そうなんだ。よくまあそのままお帰りになることもなく
いやいやいや、せっかく ね来たのに、ね、そのまま帰るとね、ただ電車代だけ無駄なんで。
俺そんな噛みついたりしないから、そんな。
あ、大丈夫ですか。
そ、やっぱりお嬢ちゃんの方が。あ、そうです、ね、いいかね、どうしても。
すみません、ちょっとやっぱりそれは。
大丈夫、はいはい、そこはやっぱりね、あ、若い者同士。
俺なんだ、申し訳ないです。
俺はオナコードか。まあここは若い者同士どうぞ仲良くみたいなね。じゃあ私はお先にみたいな。いや、もうそれはいいんですけど。いや、でも どうですかね、前回のその桜祭りに参加していただいた、春祭りに参加していただいた、あ、様子といいましょうか、印象といいましょうか。
すごい盛り上がってましたね。かなり握手とか求められてて。
そうでしょ、
はい、
やっぱこのサンマの威力を思い知ったかみたいな感じ
で、はい、もうすごい、もう僕が行った時はね、うん、あのブースにいたんで
人だかりだったでしょ。
あれ、まあ人だかりでした。
いやいや、だからそれは違う、
ブース離れ、ブース
花見の人だかりじゃなくて、
はいはいはい、
やっぱりブースのにいるとね、さすがに寄ってきてまで握手するっていう人は少ないけども、
ね、遠慮がちですよね、やっぱり。
もうあのたまたまね、はい、あのブースから離れて、はい、ちょっとその、まあ、魚常の、はい、柏井社長にあのバイオリンの坂本氏を紹介したくて、
はい、
で魚常の柏井社長がほらもうすぐにあっちこっち移動しちゃうから捕まえるのと、
はい、
私たちの出番じゃなかったので、
はい、
ブースを離れて要するに通行路の方に行ったんでさ、はい、そしたらわーっと人が寄ってきちゃって、
も
や様見ましたよとか。
もうすごかったです
よ、そこはね、
見つけたのに僕近づけなかったですからね最初。
いや、だからそういった意味で言ってもどけどけみたいなまあそれは言い過ぎですけど、だから一緒に写メ撮らせてくださいとかね、
はい、
握手してくださいとか、まあそんなことがあったりでね、
はい、
あの要するにそこはまあこの長年このサンマの威力も確かにないことはないんでしょうが、
はい、
テレビのね、
はい、
が2本立て続けに続いたじゃないですか、もや様だったりとか、はい、あとそのパックンマックンさんのパックンと、はい、兵頭ゆきさんのナナスタライブだったりとか、
はい、
でそういうのをご覧になっている方のやっぱり印象がまだ鮮やかだったというか、そういったことがあったんで、
はい、
皆さん覚えててくださってね、
はい、
あ、サンママンだとか、あ、見ましたよ、もや様っていうんで声かけていただいて、
うん、
で魚常社長がもう放送ブース戻んないで、
はい、
ここでずっと立っててくれないかみたいなその方が人が集まっていいかなみたいな話もなきにしもあらずだったんですけども、まあそんな風でね盛り上がっている中、吹上氏には来ていただいて、
はい、
もう最後までね、
はい、
お付き合いいただいて、
はい、
撤収まで、まあお願いしたわけなんですが、
はい、
森田氏はどうでしたか。
森田さんちょっと、痩せました
よねっ
ていう話をしてて、
だいぶご苦労があるんですかね、は
い、なんかだいぶ疲れてるなっていう、
あ、
はい、
そうですかね、まあ何事もなくて、
ね、大変だなと思
いながら、一人若いこう命を失わないようにそれだけお願いしたいなと思ってるんですけども、
は
い、
メッセージをね、みんなでね、森田さんへの応援メッセージをみんなでね、
みんなでね森田頑張れぐらいのこと言ってみましょうか、
はいはい、
せーの、森田頑張れ
多分喜んでると
思う。まあそうかな。あ、だって本当にハードなリスナーだからね。
はい、 なるほど。毎週次の日のね、インターネットに載った時にもすぐ聞くって言ってましたから、
はい、じゃあそういう意味じゃね、あのさっきの冒頭のウォイウォイの春吉さんじゃないけど、はい、もう春吉2号と言ってもいいぐらいの、まあ、森田さんは間違ってもウォイウォイとは言わないと思うけど、はい、それぐらいハードでね、はい、あの熱いホットな、リスナーだったりとか、うん、もう学芸部の本当に今では欠かせない、うんね、メンバーの一人ですよ、はいね、それだけに、若い一人の命を失って
そうですね貴重ない
やいや、まあまあそれはね頑張れということでね、はい、あくまでも思い出しには頑張っていただきたいなというふうに。でもやっぱりいろいろあるじゃないですか、はい、いろんなことでね、うーん会社のことだとか、はいはい、対人関係とかね、いろいろあるんだと思いますけども、それにしても、はい、吹き上げ師も何かとこの前は、はい、そういったお話もちらほらなかったわけじゃないので、
そうですよね、
いかがなんですかその辺は。
いや、まあ、まだあんまりいいですよ、
まだあんまり
あんまりですよ。
ただあなたの名前、あのその悩みっていうのは、はいはい、申し上げちゃ失礼が、かもしらんけど、森田氏から比べるとちょっとチャラいよな。
チャラいですね。
チャラい
言っちゃってるし。
そうですね。
っていうのはだって、ね、生活とかね、生き、そのなんていうんですか、生きる死ぬに関わるんじゃなくて、やっぱり芸に対してどうするか、ね、アクターと役者としてどうかみたいな悩みだからね。はい、まあって言っても生活の糧に通じることなんで、はいはい、いや悩みのあれとしては、うん、その大差ないですよとか、うん、そんなことで測らないでくださいよっていう話になるかもしれんけども、
深刻ではないですよ。
まあ言ってしまえばね、でも自分の中ではどうですか、多少ないと。ちょっと今メールでご紹介した向きで言うと明かりが見えてきたようなお話もありましたが、ね、や
っぱりこの前お話しさせていただいて、はい、なんかその自分では無理してるところがあったんで、うん、そこでやっぱ無理しないで やろうかなって改めて感じましたね。
なるほどね、はい、だからそこら辺がもうあの やっていく中でどんどん生まれてくるんだと思うんですけど ね、もう ただ単に生きていくだけのタフネスという部分で言うと、うん、もう森田氏も含めてね、あのマスターとかに話聞くの一番いいですよ。何の悩みも何もなく、もうただ生きてく、生きてけお前は何も悩まなくても生きてけっていう、こうズバリもう男細き数子ばりに指導してくれますから、ね、お前悩む必要がねえんだよ、お前ただ生きればいいんだお前みたいなそうっすかみたいなことでピンとこう背中が伸びて生きてくみたいなことあるじゃないですか、 あるしね、まあ、だからそういった意味で言うとね、森田氏も、まあ、吹上氏もまだ悩み多い年頃なんでね、はい、若いということはそれがまた若さの特権ではないかなと思ったりするんですが、はい、さあそれにしても今日はお芝居が近づいているということで、はいはい、そちらのアナウンスでお越しになっていただいたには違いないので、はい、忘れないうちに、はい、サクッとちょっとご紹介だけいただきましょうか。
4月の29日とですね30日にですね、はいはい、秋葉原の、ドレス東京というところですね、ほうほう、ちょっとちっちゃいライブハウスみたいなところなんですけど、はいはい、うちの劇団員、若手の劇団員でですね、うん、ちょっと舞台をやりますんで、ちょっと僕出ないんですけれども、
あ、自分出ないんだ、
はい、僕はちょっとあのただ見てるだけっていう、受付とかを多分やると思うんですけど、それでちょっと今日は宣伝をさせてもらおうと、は
い、どう、あれじゃん、やっぱりなんかそういうの受付だけでも見てみたいと思ったでしょそれは違うか、
受付だけ 見られても僕もなんかあのどうしたらいいのか分かんない、
おばあちゃんやな、気がつくと隣に座ってたりなんですよ
受付横で一緒に、
あ、まあ、全然やってもらっても、ね、やってもらった方が逆にお客さんもいるかもしれないんであ
、そういえばでもね、はい、話の途中だけどここんちね、はい、あの女優がいないんです。
そうなんです、
あ、そうなんですか。
僕ね、うちの劇団ね、女優がいないんです。あの一人しかいないんです。
あら、
で
それおばさん、
おばさんじゃないです
若い
子若い子です、うんうん、あのだからね、あの今度連れて行きたいなと思ってるんですけど、
はいはいはいはい、だとしたらどうですか、うちの池田。
いや、もうぜひあのぜひお願いしていいですか。
あ、じゃ あのぜひ出させてください。
おやったやった、
じゃ あのお願いします、
はい、あ、はい、ぜひ
なんだこんなあっさりか、
本当に本当に、はい、本当に依頼しますよ。
あ、はい、あの私舞台もやりたいんで。
全然あの社交辞令
舞台やる子だもんだ
って、はい、あ、そうなんですか、
うん、
社交辞令じゃなくて、
はい、
全然出て
くる。ぜひお願いします。
すいません、私も
ちょっと考えさせてもらっていいですか
ね。ありがとういや、むしろ突っ込んでいただいただけでも幸運と言わなきゃいけないでしょ。
今のはやっぱ受け入れる方が良かった。
いや、全然全然
今ので
いや、私の方がなんか顔が火から出るぐらい焼けてそうな感じだったんで、
あ、
全然問題ないです。
あ、よかったよ、
ありがとうございます。
よかったよかった、
はい、じゃあまあそんなことでね、はい、後でまた、あ、はい、重ねて、
はい、
ご案内いただければと思いますけどね、はい、どんどんと興味と関心のある方はお出かけになっていただければと思いますよ。でまたその方たちが来週あれですよね、ゲストで遊びに来ていただくみたいな話なんですよね。 はい、わかりました。そちらの話もまた後ほど聞かせてください。はい、さあ、それではね、今日の時事ネタ、時間もないんで、サクサクとですね、ご紹介してもらいたいと思います。はい、10項目の中から気になったニュースソースについてですね、リスナーの皆さんも、あ、俺だったらここが気になるなとか、コメントするんだかな、みたいなことでお考えになっていただければと思います。まず最初に橋本市長、中間貯蔵施設の負担を考える、関西広域で、議論、一方、政権打倒発言に越石幹事長を受けて立つといったことですね。続きまして、祇園事故の夜、京都府警本部と本部長と交通部長が因子ということですね。続きまして、高田文雄さん、当面入院し休養、不整脈でということですね。これ私もラジオビバルヒルズなんかで LF でお世話になった方なんで、うん、ちょっと心配なところですけどね、一日でも早い、ご復帰、ご回復の方を、ね、ご期待申し上げておりますけども。続きまして、東京都、物言う東電株主に独自発電所整備も検討ということでしたり、続きまして、北朝鮮を強く非難、安保理事、安保、ごめんなさい、安保理議長、議長声明案だね、はい、米アメリカが草案配布。続きまして、猫さんが代表変わらず、カンボジア五輪、これは五輪委員会のことでね、専務理事と。続きまして、野球の方から、山本昌46歳最年長先発勝利、64年ぶり記録更新ということがございましたり、続きまして芸能の方、上方漫才大賞に、海原康代智子さん17年ぶり女性コンビということですね。続きまして、こちらも芸能の方でから、ちびまる子ちゃんのおじいちゃん役、声優の青野武さん死去、まる子友蔵に感謝のイラストってね。で、最後に吉祥寺ハムニカ横丁に学ぶ街の魅力といったところでピックアップしてみましたが、さあ、お手本というわけじゃないんですけども、はい、あやちゃん的には気になったほうがいいか。
いや、もうまるちゃんのおじいちゃんはショックですよね。
友蔵なんとかの日記みたいなことでしょ。
いや、もう友蔾大好きだった。
大好きなんだ。どういうところが、ほのぼの感が。
あ、もう全てにおいて、
全てにおいて
友蔵心の俳句が一番好きでした。
そうなんだ。あ、やっぱりこう、なんとなく、あのちびもまる子ちゃんの、はい、一つの締めというか、あのキャラも立ってるし、
はい、
あの感じがまる子ちゃんならではみたいなことあったもんね。
そうですよね。
あの声の方が亡くなられたと。
いやー、ちょっと寂しいですね。
やっぱり自分的にもそうか。
ずっともうちっちゃい頃から見てたんで、
まる子ちゃんがなんかちょっとこう、お母ちゃんに怒られて泣いちゃったりとか、
はい、
困ったりなんかすると、友蔵さんにがまたそれをな、
ま
る子の面倒見る、なんか冷めたり面倒見るんだけど、
はい、
トンチンカンなことが起こって、また事件が余計に拡散しちゃったりとか、
はい、
拡大しちゃったりなんかしてね、それはそれでまた面白かったりなんかして、
いや、寂しいですね。
寂しいですか。やっぱりどうですか、あの吹上市なんかこの声優とかの、役者だけじゃなくて、こういった方たち のニュースソースというのは興味って言いましょうか、気になったりしますか。
気になりますね、
あ
の声優さんって、あの変わると、その時ってすごく違和感があったりするんですけど、慣れちゃうんですよね。
そうなんですよね。ドラえもんとかも慣れちゃいましたからね。
あ、もう慣れました。
なんだかんだで慣れました。
僕はまだね、慣れないんですよ、さすがに。あのドラえもんのね、声優さんがガラッと変わったじゃないですか。
はいはいはいはい、
あれがね、もう僕にはショックで。
僕ドラえもんっていう感じ。
そう、僕はそっちなんですよ。
あ、今はそうでもないの。
今はもうなんかよくわかんない。
若干なんかあの、はい、ちょっと可愛い感じになった。
ちょっと伸びたと声が被るぐらいの、
は
い、
子供さんなんかはでもドラえもんが変声期迎えたのかなと思っちゃうよね。
あ、
なんで急に声変わっちゃったのかなと思っちゃ う、ね、同じものなのにね、声が違っちゃうわけだからね。
そうなんですよ、声が変わったの。
自分的にはでもどんなこと、なんか、キャラクターを演じてみたいなとか思ったりすることありますか。
キャラクターですか。声優でですか。
声優で。
あ、声優とかやってみたいですね。で
もだからさ、そういうのイメージされたことないですか、具体的に。
あ、ないですね。
よくほら、あの問いなんとかって映画あるじゃん。
トイストーリー。
はいはいはいはい。
ああいうのね、その、天下のハットかぶってる主役のあれやってみたいとか、はいはいはい、猫のやつやってみたいとか、いろいろあるじゃないですか。
はい、僕ジブリの作品とか出てみたいですね。
スタジオジブリ。
はい、
はいはいはい。それの、はい、なんとか、あの顔なしみたいな。
顔なしだけは嫌です。
顔なしだけは。
とりあえず顔なしじゃなければいいです。
ユバーバーとか。
ユバーバ
ー、ユバーバー、ユバーバー楽しそうです
ね。あやちゃんなんか逆にな、若いから、若いからむしろ、はいはい、面白そうだよな、面白がってやりそうだよな。
ね、トトロとかでもいいですけどね。
あ、
どんな声出したらいいかわかんないですけど。
トトロ、うわーちってだけじゃないか。あ、まあでも声優は声優楽しいだろうね。大変だっちけどね、過呼吸になったりとかね。
はいはいはい、
全部いろんな部分でね、
声だけで表現するっていうのは絶対難しい、
ね、ああ、なんだっけな、勝又さんが今回新たにその、ね、猫 の, あ の,、はい、あのアニメのやつで、はいはい、それ挑戦された猫が主役 で、はい、竹中直人さんが主役で、それ の, さあの相方みたいなことで、はいはいはい、参加されたらしいんだけど、彼はあの役者もやるんだけど、はい、大変だったって言ったの、めちゃくちゃ大変だったって言ったの。だからやっぱ畑が違うと違うんだろうね。
違うと思いますよ。
うん、最近増えてますよね。
そうですね、
役者さんが
声優で。お嬢なんかどんなその湯婆婆じゃないけどどんなやってみたいと思って。
うん、いやーもうでも湯婆婆は本当楽しそうだなと。
あ、そうなの。
もうあのなんか、ま、役と本人が合ってたのもあるんですよ。
うん、あ、そうなの。でももうそろそろそういう、まあ、もうそろそろそういうね、うん、アニメでも、そのお子様、まあ、向けじゃなくて、うん、はい、ちょっとこうそれこそ俺らの世代でルパン三世みたいなね、
藤子ちゃん的な、
藤子なんかいいじゃない
、いいですね、
ちょっとセクシー系でちょっとやってみたら、
うん、
ちょっとルパンとか一声でルパンみたいな
ちょっと難しいですね、
ちょっとやってみない、
うわ今ですか、
今や
おルパン、
ルパン、
ルパン、
いいじゃんいいじゃん、いけるいけるいけるいける、
よし
頑張ろう、よし
頑張ろう、
はいはいはい、まあでもね、うん、そういった意味で言うといろんなことにチャレンジするっていうのはまた面白いことだと思うんで、
はい、
だってさっきの前田さんの話じゃないけど、
はい、
前田さんはラジオドラマとかね、あの学校で専門にやっておいだったから、はい、そういうキャラクターで皆さんね、いろんな顔キャラクターでご出演されるっていうのも、また彼女が復帰されたらね、そういったこともなさるのは面白いんじゃないかなというふうに思ったりしますが、はい、さあそんな吹き上げ師はどんなことに興味と関心を持ちですか。
祇園事故の夜、うん、
はい、
京都府警の交通部長が
飲
酒ってやつなんですけど、
はい、
あの祇園事故起きた日って、
はい、
あのちょうどあの北朝鮮がミサイル飛ばす飛ばさないみたいな時だったじゃないですか。
そうそうそうそう、
で僕家帰ってきてテレビつけたら祇園の事故のことやってたんですよ、
はいはい、
僕てっきり
祇園に落ちたの
かなと思ってそれこそ思って、
それもすごいな、
うわっと思って、本当にやりやがったと思って、
やりやがった
でもちょっともうなんかテンパって一人、
うん、それは大変ですよ、
もう大変ですよ、
それはもう間違っても、それは有事どころじゃないですよ明らかにそれは第三次世界大戦みたいな勢いですよ、
もう世界の終わりだと思います
。ああ、世界の終わりだと思います。よかったですよ、それ。
よかったです、
ね。よかったとは言って
ないですけど、
この人たちは被害があってことは多いですからね。まあ、そんな中を、まあ、要するにその
そうですよ、ね
ね、お酒を飲んでる公務員の方がお酒飲んでたっていうことがね、具合悪いってい
う。起きた後ですからね。
そうですよね。分かっててやるっていうのはどうなのかなっていうのは向きですけどね。まあ、その辺はちょっと本当に、血税でね、もういや、本当にそうですよ。公僕としてやっていただいてるわけですから、おまわりさんね、気をつけていただきたいなというふうに思ったりするわけですけども、うん、さあそんなこんなでですね、
はい、
お時間もないことだって CM に続いて今日はですね、劇団祭りの準備は吹き上げさんに、ね、単独でお越しになっていただいているということで、
はい、
プロフィールとご紹介してまいりたいと思います。まずは CM でこちら。
春夏秋冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った、そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わり、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード、電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951、 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
新コーナーのお時間がありますけどね、本日は劇団祭りの準備は吹き上げさんを迎えしているということで、改めてプロフィールのご紹介を申し上げたいと思いますのでね、もし訂正や付帯事項とありましたら何なりとご指摘いただければと思います。まずお名前、吹き上げ和樹、1981年12月8日は火曜日生まれの大型、趣味、火曜日生まれってよくわかるでしょ。
すごいですね。
ね、調べて、調べて
きた。あ、調べたんですか。ありがとうございます。
火曜日で、知ってた、知ってた。
知らなかったです。
知らなかった
です。はい。
まあ、そんなもんですよ。
はい。
火曜日ですから。
火曜日なんです、ね、
覚えてるよ。
はい、覚えて
る。趣味サッカー、フットサルね。短所が人見知り、人見知り、
人見知りです、僕。
ああ、そうですか。
はい、
はい、座右の銘がやりたいと思った時が適齢期、はい、なんかこう座右の銘というなんかのこう交通標語みたいな。好きな食べ物は、島らっきょ。嫌いな食べ物はチーズ、ナス、内臓系。好きな漫画はワンピース。嫌いなタイプは自己中で周りの空気を読まないやつと。子供の頃なりたかった職業は忍者、ね、今からでも挑戦したいことは格闘技といったところですけどね。さあ、いかがでございましょうか。
改めて自分のプロフィール読まれると恥ずかしいですね。
うん、読んでる方も恥ずかしい。
ああ、本当ですか。
部分もあります、
ね。ああ、本当ですか。うん、どんなところが恥ずかしかったですか。
今だから、日夜なんか今からでもやればいいのに。
ああ、なるほど。
うん、頑張っちゃえばみたいな。
あの子供の頃普通って、はい、なんか戦隊ものとかに憧れるじゃないですか。
はいはい、
だけどなんか僕忍者だったみたいで、なんで忍者だったのかは自分でもよく分かんないんですけど、本当ちっちゃい頃だったんで。
なるほどね。
そうなんですよ。
忍者といえば私はもうだって三重県は、はい、伊賀上野がありますから、メッカっちゃメッカですし、まあ、私もちょっと半分忍者クォーターみたいなとこありますからね。
クォーターなんですか。
まあちょっと今言ってみただけなんですけど。
ちょっと今真に受けそうになりました。
だからまあそういうところはね。
あ、なるほど。
やっぱりどっかに血を引いてるのがあったら嬉しいなと思うぐらい、男の子はもうそれは仮面の忍者赤影だとか、ね、風の藤丸とか、うんうん、古すぎかやっぱ憧れたりしますけど、あなたたちは、あれでしょ、なんか仮面の忍者でもなんだっけ、いろいろあるじゃないですか。
そうですね、なんとかレンジャーとか、なんとか、
うん、
忍者だとなんだろう、服部くんとかになるんですかね。
服部くんだって俺ら実写で見てるからね。
実写で見てる。
実写で、剣巻健三はだってあれだもの、杉良太郎だもの。
服部くんはだからアニメのイメージがすごい強いですね。
ああ、やっぱりね。だけど今香取くんがやってた人だろうね、ニンニンのね。
はいはい、
そうなんですよ。お嬢から何かこう気になったニュースっていうか、ましょう、彼のプロフィールでこれはどうなんですかみたいなね。
ま
あ、例えば島らっきょとかね。
島らっきょ
結構気になりましたね。島らっきょ、
沖縄の島らっきょって分かります、
はい、
あれなんですけど、うん、僕母親が沖縄の出身で、
うん、あ、だからちょっと掘り深い感じなのかな。
でそれでちょっとまあ親の実家とかに行くと、うん、島らっきょとか普通にパッて
出てくるんですけど、それで島らっきょっての沖縄の名産だったりするんですか。
そうですね、今ぐらいの時期が一番旬で、
うん、
僕普通生で食べないんですけど、天ぷらとかにして食べるんですけど、僕ちょっと塩もみしたものをマヨネーズつけて食べるんですけど、沖縄の親戚とかに言わせると邪道だって、その食べ方はないって言われるんですけど、
そうなんだ。
すごい肩身の狭い思いをしなが
ら食べます。まあ勝手に肩身をうまくしてればいいんじゃないかと思うし、で大胆に行けばふざけんなこの野郎っていうことでもいいと思うしね。
別皿で出てくるんですよ、僕の分
で。そうなん、まあ、それぞれなんでしょうけどね。まあでもどうですか、その他に、まあどうでしょうね。
まあまあ座右の銘もちょっと気にはなります。
気にはなりますね。
これ僕、まあ、言ってしまえば自分で勝手に作ったっちゃ作ったんですけど、
うん、
まあ、高校の先生に、まあ、これに似たようなこと言われたんですよ、
うんうん、
高校の時に大学行こうか専門行こうかみたいな話の時に、うんうん、お前どうしたいんだみたいな話になった時に、
はいはい、
これはここまでこういうしっかりしたセリフじゃないんですけど、
うんうん、
もうやりたい時にやんなかったら、うん、まあ、後悔するぞみたいな感じで言われたんですよ。
うん、だからで、まあ、申し上げちゃなんですし、これピタッとくるかどうか分かりませんけども、はいはい、例えば、まあ、4文字熟語だったりとか、はいはい、金言格言という部分で、
はい、
普通座右の銘って言ったら、
はいはい、
まあ、この個人とかね、
ありますよ、
そういうこの偉人とかが言われたことで、うんうん、例えばこれで、言うんだったら、うん、今何、今から違うその自分がその座右の銘で、はいはい、やりたいと思った時が適齢期っていうんであれば、例えばまあ千歳一遇であるとかね、
あ、
そういうことになるんじゃないかなと思うんだけど、
はいはいはい、でも、うん、なぜでも今思ったんですけど、これにしとけば今広がったってことだからいいんじゃないですかねって思っちゃいました。
まあ、それもあの好きにしてもらって構わないんですけど
ね。構わないですか。
だってそれはもうだからさっきの島らっきょと同じで、
はいはいはい、
これが座右の銘だと言い切っちゃえば、
はいはいはい、
それはあなたがどうやってらっきょ来るとかと同じことだから、
じゃあ
それはそういうことだと思うから、もうそれでいいんじゃないと思いますよ。ただ一応人にはいろいろ言われたり突っ込まれたりするとは思うし、あなただけ皿を別にされることはあるとは思いますけどね。
それは辛いな。
その覚悟があるかどうか
皿別にされるの辛いな。
そういう思いしてきたんですよね。 はいはい、まあ変な島らっきょうで盛り上がっちゃいますけど特にどうですかご自身でその他に最近ハマっていることや一押し情報などあれば伺ってもいいですか。
今ハマってるのはですね、はい、僕今ちょっと体操を習ってまして、
お
バク転したいなと思って。
あ、前もそんなこと言ってたん
ですよ。でまだできないんですよ。
まだできないの、
はい、なんで、うん、もういい加減バク転できたいなと思ってて。
なんで今からでもジャニーズ入りたいとか。
いやいやいや、そういうことじゃなくて、うん、なんかね、オーディションとか行った時にすぐできるじゃないですか、
は
い、
バク転だ
った
ら。確かに
でインパクトもないわけじゃないよね、
はい、
ある程度ね。
サッカーとかだと、うん、やってみてって言われても、うん、できないじゃないですか。
うん、なんかこう、こうポンポンって蹴って、
あ、リフティングですか。
リフティングって、
ボール持ってかなきゃいけないってい
う。エアリフティング。
いやいやいや、だってそれね、もう完全にや誰でもできることじゃないですか、うん、なっちゃうんで、うん、バク転できたら楽だ。 楽っていうか、
まあ、
いいよな、
とりあえずね、
はい
はい、あやちゃんなんかそういうのある？
あ、
自分で。
はい、私は
エビ反りです。あ、あとできるんだ、はい、エビ反りはできちゃう、
はい、
エビ反り、
エビ反りができるってことで、エビ反りとバク転とは違うじゃん。
まあまあまあ、
バク転できたらなんかこう、
バク転はでもできるか。
いや、私は展開はできます。
あ、前から、
バク転する前段階のうん、こう
前提、
両手ついてポンっていくのはできます。
マッチの方が難しいって僕は言われましたよ、先生に。バク転よりその展開の方が難しい
って、うん、あ、そうなんですか、
はい、みたいですよ。
いや、私もバク転も結構練習してた時期はあったんですけど、うん、もう諦めました。
そう、まあ、でもそう言わずに祭りの準備さんで、
はい、
せっかくね、
はい、
もしあれだったらそういうバク転クラブでも作ればいい。
そうですね、祭りの準備で
できるようになりました、はい、それで今日から忍者ですみたいな。
あ、でこれ繋がりましたね。
ね、
はい、
でこっちくのいちで、
くのいちで、じゃあちょっと忍者もの書いてって言っときます。
お西くんに、
はい、西くんに
まあそれも好きにすればいい。はい、そんなこんなでね、マルシカグの CM に続いて、続いてはキーボードのユニークター教室でね、劇団祭りの準備吹き上げさんには、前回ね、団体でお越しだったということで、はい、個人的な Q&A でいろいろ伺ってまいりたいと思いますね、はい、それでは CM でこちら、はい、マルシカグ、マルシカグ、マルシカグ、リーズナブル、オフなデザイン、スタイリッシュなインテリア、丈夫で長持ち、使いやすい、安心ね、綺麗ね、こだわり派の二人にもアットホームなスタッフがお答えします。丸い四角、丸い四角、家具のことなら丸いし、丸い四角、丸い四角、丸い四角、丸い四角。
キモのユニークギター教室の時間ではありますけどもね、本日は劇団祭りの準備は吹き上げさんを迎えしているということで、天にはですね、お嬢さんでお越しだったんでね、なかなかじっくりお尋ねできなかった部分もあるかと思われ、学F から Q&A 形式でね、再度お伺いしてまいりたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。さあ、あやちゃんの方からそれではお願いしますよ。
はい、では改めてご本名でもニックネームでも結構ですので、お名前と差し支えなければ年齢とお住まい、そして日頃のお仕事と活動内容をお聞かせください。
はい、吹上和樹です。はい、年齢は30歳です。で住まいは川崎市多摩区ですね。で日頃はですね、役者やってます。
はい、
活動内容はですね、まあ劇団運営をしながらですね、自分で
座長だもんね。
まあまあまあ座長ですけど、
主催だっけ。
主催は西くん。
西くんか、
はい、
はいはいはい。
なんでそうですね、うん、まあ要は西くんと劇団員との仲介役ですよ。
まあそうでもないんでしょうけどもね。
そうでもないんですか。
じゃないですか。でやっぱりそれはやっぱ、まあ、トップっていうか上の方でしょう、
ね。ああ、いや、まあまあまあまあ
まあ、謙遜して言ってるんでしょうけど、
ね。まあ、でもまあ活動内容とか、まあたまに毎週金曜日にですね、ニコ生やったりとかしてて、
うん、
たまにこうグダグダグダっとトークしたりとか、
ね。なるほどなるほど。ラジオ好きなんだよね。
ラジオ僕もう一度 やってみたいと思ってて、ずっと、
ね、
出てみたいと思ってて、
そうそうそう、
本当にもうね、
ええ、
学大 FM さんに出会ってよかったですよ、
ね、
4回も出していただいて
別にね、そんなにそんなにめちゃくちゃ来てくれって言ったのだわけでもない
んで、ああそうでしたね
いやいや、
そうでしたね、
冗談ですけどいやでもやっぱりそこはね、あの嬉しいですよ。
いやいや本当にありがたいことで、う
ん、
本当に
で、あのあやちゃんだって聞いてても、はい、そこら辺はなかなか弁舌鮮やかですね、はい、聞いててもそんないい感じでしょ。
そうですね、
ね、なんか出たい出たいっていうやつに限って、はい、意外とそのもたもたしたりとか、あの打て打てば響かずみたいな人が多かったりする中ね、
彼
なんかね、あのすごくそういった意味で言うと、
はい、
マイクもね、こう上にキュッとこう、はい、耳元から上げちゃう感じが、
上げちゃう感じ、
沖縄だから、
あ
こ
う首脳、これは沖縄
なんですね、シュノーケルみたいな感じで、
あなるほど、あなるほど、
いいんじゃないですか、
シュノーケルみたいな感じ で、サンマを取りに行くのかな、
いや、そこはうまい、ちょっと今俺忍者でかぶせようかなと思ったんだけど、
俺サンマでかぶせました、
そうでしょ、これ3人で森田さんこの前飲んでこんな感じだったの、これかぶってくる感じがすっごい嫌で
嫌なんだ、
嫌ってか負けようとしないでよこの若さで、そこはガッツがあっていいんだけどね俺に勝とうとすんなよみたいな、
いやでもうまかったですね、
うまい、うまい、だからまんざらね下手じゃないもんだから余計悔しかったうん、だからそこはそういうことよ、
はいはい、
やっぱりだから出たい出たいっていうやつに限って意外とね、はい、そうでもないやつが多 多い中で引き上げ者がね、なかなか達者なんで、はい、ありがたいなと思ってるんですけど、いや心のあるのも本当そういった意味で大したもんだなと思ってるんですよ、だからほらそこは座長だったりとか、
まあまあまあ
ね、やっぱり上に立ってやってる人だから、まあまあまあ、そういうのってあるじゃないですか、
まあ、上の苦しみみたいなのあるじゃないですか、
うん上って苦しみじゃなくて 上だから
上にいる苦しみです、
やっぱり孤独な部分ありますか
ね、
はい、そこで悩んでたりするんだよね、
で
また一人のアクターとしても悩みもあるわけだし、なるほどね、
はいはい、悩んでばっかりです、
いやいやそれも結構ですよ、だからこっちはどうなってんの、こっちは
もうそっちも悩んでばっかりですよ、
そっちも悩んでばっかりでもそういった意味で言って今日ほらまだ可愛いおじさんいるから、
あ、そうです、ねね、ありがとうございます、
あれこの話したっけ、
何の話でしょう、
こっちの話、
話
ああ聞いた聞いた、
しましたしました、前森田さんが
今いいですか、
いいですよ
まずいだろそこ、
何がですか、
そうでもなかったっけ、いや、まあ、じゃあこれ終わってからまた、
あ終わってからにします
ね、でも、はい、あやちゃんも加わっていただいて、ね、だからまあそんなことでね
はい、はい、
何の話してましたっけ、
何の話してたか忘れちゃいました、
日常の、
はい、日常の、
はいはい、
まあまあそんなことでね、
ニコ生やったりとか、
やってるということですよね、でラジオもや、まあ、
ラジオも好きだし、やりたいです、やりたいし、
これからもやっていきたい、
やってみたいです、
ということでね、
はい、
はい、続いて、
はい、これまでのお仕事や活動の中で困ったことや失敗したこと、あるいは感動感激されたエピソードなどありましたらお聞かせください、
うん、あの困ったことで言うとですね、あの舞台の本番中にですね、
はい、
あのセリフがあの飛ぶっていうの、
はい、
僕じゃないんですけど、
うん、
共演の役者さんが結構ベテランの役者さんが、うん、
はい、
やられて、
あ、ベテランだけちょっと辛い部分あるか、
はい、で結構そこの説明台詞だったんですよ、
もう
なんでそこがないともう話進まないんですよ、
は
い、
あれ困った
、
でもうあのみんな硬直ですよ、
もう
で僕はそれを知らない体でいるので、
はい、
何もできないんですよ、
うん、
あ、
だからもうあれですよ、見てるお客さんもヒヤヒヤしてたってい
う、
はい、あれはもうびっくりしましたね、
うん、
あれだけはしまいと思いました、
どうなりました、
そこを飛ばしてあの話が進みました、
うん、それでちょっとある程度成立したできたもんなん
で、場面が変わったところで、うん、あの説明をちょっと足すっていうことにして、
うん、
急遽そういう形でやったんですけど、
うん、まあでもびっくりしちゃうの、本人的にはもうドキバキしちゃう
よ、はい、で結構その半ばぐらいだったんで、
うん、
みんな結構余裕ぶっこいてたと思って、あらららら、
でまして、ね、年配の方だからそんなこともないだろうと、
でなかったんですよ今まで、
どうしちゃったんだろう、俺
どうしちゃったんですか、ね、なんかその説明の順番にその写真とかが、
うん、
その小道具だったんですけど、それ順番ごとになってなかったらしくて、それでパニックっちゃったみたいで、それでもうそれでもうこっちもパニックですよ、だからあの小屋全体がパニックになった状態ですよね、
すごい、
あやちゃんとかそういうことない、
いやありましたね、
あった、
はい、
どうしましたか、
私はもうその時、まあ、一旦裏に引っ込んでる状態だったんですけど、結構もうなんか長いセリフとかが多い2人が舞台上に出てて、うんうん、でもう結構その本当に話の軸になる必要な会話をしなきゃいけないとこだったんですけど、
うんうん、
もうなんかお互いんみたいになって、もうセリフ飛び飛び飛び、
あれあれ、
なんか一瞬シーンってなって、
うん、
あまずいって思って片っぽが一生懸命こう思い出しながらセリフをポンって飛ばしたんです、うん、それがまた結構飛んだ部分に行って戻したのに、うん、またもう一人のそのセリフ言えなかった方が、うん、さらになんか違うところにポンって飛ばしちゃって、はいはいはい、もうなんか後ろでああ
ああああ、それ芝居としての手をなしたの、それともやっぱりあダメだったね、じゃんじゃんだったの、
強制暗転になりました
。そこまで行っちゃった、
はい、
これはしょうがないな、はい、まあ、それごめんなさいするしかないよな、
うん、そうですね、まあでもなんか、うん、なんかもうなんとなくこうあやふやにセリフがポンポンポンって終わりかけた時にもうあの強制暗転になったんで、まあなんとなく、まあ、
それも経験だよな、
まあなんとなく、まあでも分かるか分からないかぐらい、まあ、でも見てた方に聞いたらなんかそこまで違和感はなかったらしいんですけど、
まあ、
ただまあ重要なセリフが結構抜けてたんで、
まあ、違和感なかったっていう人がただのバカだったりするんじゃないですか。そうでもないか、まあまあそんなこと言っちゃあれだけど、いやそれも経験だよね、うん、でもね、
そうなんですよ、まあ、その時点で裏にいた人間でみんななりながら、ね、まあでもその後は何ともなくもそのまま普通に何事もなかったように終わらせましたけど、う
ん、それがやっぱりねお芝居はよく聞くところによるとね、歌舞伎役者なんかもよく言うけど、はい、やはりその生きとまだったりするけども、はい、起点、そこはねやっぱりその生きてるその部分での起点をどう聞かすかっていうことが、うん、その役者の一つの才覚になってくるとかっていうふうによく聞きますけどね、
そう、もう舞台上にいる人が何とかできない限りもう無理だな、
ね、誰も助けてくれないもんね、そこはね、
でも2人しかいない部分で誰も入っていく空気じゃないシーンだったんで、うん、そうだね、あもう無理だと、
はい、むしろだから一人芝居だったりとかね、はい、落語だったりすると、まあ、誰も助けてくれんけども、ね、逃げ場はいくらでも作れるじゃない、はいはいはい、ところ相手との兼ね合いがあると、うんうん、これは A の次は B、B の次は C っていうのが段取りがあったら、うん、次は D で出てこないもんな、うんうん、まあまあそれも本当に一つ ね、 難 し、 ね、難しい部分であるけど、そういうダイナミックな部分っていうか、はい、醍醐味を芝居ならではの楽しみと ね、
そうですね、
してお客さんも集まってくれる部分はあるんでしょうけどね、はい、はい、続いて、
はい、では最後にこれからご自身で何かやってみたいことや予定や目標や夢、個人的な告知や宣伝等終わりのようでしたらお聞かせください。
はい、まあ、宣伝になりますけど、
はい、
4月の29日から30日まで、うん、秋葉原のドレス東京というですね、
はい、
ちょっとちっちゃなライブハウスで、
はいはい、
まあ、僕は出ないんですけど、
はいはい、
劇団員が、
うん、
公演を1時間ぐらいの公演をですね、
はい、
まさに祭りの準備さんの劇団員の方
だ、劇団員と、あ、まあ、客演の方も何人かいらっしゃるんですけど、あ、客演
とおっしゃったね、
はい、うんうん、なんですけど、
はい、
それで2日間で3公演、はい、3ステージやらせていただくんですけど、まあ、もしですね、そんなに大きな劇場じゃないんで、
うん、
多分40人ぐらい入ったらもういっぱいぐらいの、
うん、
ちょっとちっちゃい劇場なんですけど、よかったらぜひいらしていただけたらなっていうのと、うん、あと10月のですね、
はい、
だいぶ先なんですけど、24日から28日まで、
うん、
本公演ということでですね、
どちらで、
八幡山っていう駅にあります
八幡山、は
い、京王線ワーサルシアターっていうところがあるんですけど、はい、そこで、
うん、
公演をですね、一応6ステージの予定なんですけど、ちょっと合間合間にちょっと上映会とかも、ちょっとうちの劇団とは別でちょっと映像の団体がありますんで、そちらでちょっと映像を作っているので、そちらの映像もやりながらちょっと上映しながら、劇を見ていただけたらなっていうようなことも考えております。なんでね、
はい、
ぜひ出ていただけたら、
はい、ぜひ、
うん、いやどこ、いや彼女はできるよ
本当ね、はい、言っときます、
はい、
多分そんな僕キャスティング権ないんですけど、
うん、
言っても、
うん、
はい、書いてって言います、
お
書いてとだけ言います
お、
あ、そうなの、
はい、
西君のこと、
西君のことです、
うん、西君ガタガタ言わすだよ女の言える、言える、
書く人は
こんなにいい女なんだから、
いや、まあ、そうですね、
多分学園からまたあれだよ、あの資格だよ、
そうですよね、
これ、ね、西に俺逃げたのかって言うよ俺、
あ、言ってくださいじゃあ、言ってあげてください、
いや俺が直接は言えんよ、
なんでなんでそこで弱くなっちゃうんです
か、いや放送の人だから、
あ、
放送だから直接はあの子は難しそう
だ、
ああ
、うん、すみません、
で、いや、いや、それはいいんだけどでも、まあ、もしよかったらね、
ぜひぜひ、
ぜひ、
もう本当
にいいじゃん、そこはもう経験という部分で、いやいや、うちらはどんどんね、そういった部分で、あやちゃんとかがね、うん、外で頑張ってきたもらったものを学芸風にまた持ち帰ってもらって、
う
ん、それをこう発露していただくと、うん、表現していただくのが一番ありがたいなと思ってるんで、
う
ね、あの彼女やってくれますよ、あの、はい、カラフルバードの中でも僕は一番あの一応なんて面押し
押し面、
押し面か、
そう、
おやった、
なんでそこは歌もいいしあの踊りも本当にいいのよ、うん、そこはね、ただね毎度言うんだけどちょっとねシャイなとこがあるんで、はいはいはい、あのちょっと節目がちになっちゃうんだけど、
最近克服してきてます
よ、あ、はい、そうかそうか、俺アイラインが重すぎてなんか節目がちにな
っちゃうまつげがちょっと重
くて、そんなことないそんなことないあちょっと克服できるようになった、
ちょっとずつですね、
あ結構結構、はい、いいことだと思いますよそこはね、はいはい、本当いいんだよ、あのこうリズム感もいいし、うん、歌もいけるしね、はいはい、だからもう本当にそういったこうコラボレーションで、うん、どんどん彼女をまた引き上げていただいたりとか、ね、魅力をねどんどんその引っ張り出していただければいいなと思います、はい、さあそしてそんな浮き上げさん個人の夢ということならどんなことになりましょうか、
は
い、
個人の夢はですね、はいはい、やっぱりねあの、まあ、劇団もそうなんですけど、はいはい、まあ、役者としてですねやっぱちょっと、ね、うん、メディアとかにも出たいなっていうところも
あります、ね、なるほど、例えば、うん、
例えば、うんうん、例えば、うん、まあ、ドラマとかですかね、だから映画とか、うん、ちょっと映画のオーディションとかも今年はちょっと受けようかなと思ってて、
うん、いいじゃない、
そのなんかそのワーサルシアターを経営してるワーサルさんっていうところがあるんですけど、うん、そこがちょっと映画作ってたりとかするんで、うん、ちょっとそこでオーディション受けさせてもらおうかなと思ってたりとか、ちょっと今年もちょっとそういう形で映像出たり舞台やったりしていこうかな、
うんうんうん、それはやっぱ一つ一つの励みになるし、
そうなんですよ、ね、
目標にもなりますからね、
ちっちゃいっていうか、まあ、その何ですか、細かい目標はあった方がいいかなっていうのがあって、
最終的にはどこ行きましょう、
最終的にはね、う
ん、この前だからなんか劇団をどうにかするみたいなことが、はいはい、その自分のね、
そうなんですよね、
一つの夢みたいなことだったと思うんですが、
はい、多分僕が大きくなるか劇団大きくなるかどっちかが大きくなれば多分どっちも大きくなるかなっていうのがありまして、う
ん
う
ん、だから森田氏に早く大きくなる、
そうなんですよね、だから森田さんにだからデザイナーとしてあのちょっと大きくなってもらって、
う
ん、で、あのね、僕らのチラシ作ってくれたっていうことで、うんうんうん、あの宣伝になるのかなっていう、うんうんうん、だから、まあ、森田さんありき、
こらこらそれは逆だろう、逆に言うと自分が良くなって森田氏を引き上げてあげるぐらいのことじゃなきゃ、
そうですね、
具合が悪いんじゃないの、むしろ、ね、そういう意味では総合扶助的って申し上げるのは、うん、私はそういう部分をね、うん、そうですね、いつも総合扶助的と申し上げるんですけども、はいはい、
もうだからそこでね、僕らも本当頑張って、うん、あの森田さんにいいチラシを作ってもらって、こっちはいい芝居を作って、
ご縁、それは一番のご恩返しだからね、
は
い、
本当にそれは、うん、本当に そこだけでしか僕らは多分恩返しできないと思う
ので、うん、そうそうそう、はい、だからねちょっと話途中だけど、僕冒頭で申し上げたようにそのビバリーの高田さんとか、はいはい、今あのお世話になったクリームシチューの上田さんなんかも具合悪いって聞いてるんだけど、はい、今私たちがね、で私たちって私個人ができることって何もできないのよ、うん、うん、だからそういった意味で言うと、だって僕が例えば上田さんに何か、うん、あのまあ、デビューの時にシャンパンいただいたりなんかして、それも飲まないでずっと取ってあったりなんかするんだけど、はいはい、そういうんでも私が別に彼に個人に何をしてあげるって言ったって、お薬買うだったとか、はいはい、風花ちゃんが生まれたからって何を差し上げるって言ったって、うん、向こうの方が銭持ってるのが分かってるわけだし高田さんが具合悪いって言ったって、うん、俺お見合いに行くって言ったって見舞いも迷惑な話だと思うし、うん、何かフルーツ果物を包むって言ったって向こうの方が銭持ってるのが分かってるし向こうの方がね、いっぱい有効名な方たちが、うん、あの見守ってたり、あのそういったブレの方たち、うん、親しい方がおいでなわけじゃない、うん、でだとすると話の中だったけどもね、はい、要するに私たち自身がどうにかなる、
そうなんですよね、
それが一番のご恩返しかなっていうふうに思ったりしてるん で、うんうん、でね、例えばその中畑さんがほら巨人とやって勝ったりなんかすると、はいはいはい、それがそのご恩返しだってよく言うじゃないですか、あ、そうですね、まあ、嘘か本当かは知らんし、資本主義の世の中では、まあ、実際にそのギャランティーが絡んでくるから、うん、はい、あの巨人に勝って中畑監督が勝てばそれは勝った分だけ銭が入るんだと思ったら、はいはいはい、それはご恩返しも何もなく情的なものも無視して、はい、自分の収益性だけにで頑張れるっていうのは確かだと思うけど、うん、でもその情の部分を絡めて言うんであればやっぱり自分が何とかなるのが最大のご恩返しかなと思ったりするんだよね、はい、うん、そういった意味で言うと今は吹き上げ氏が自分がね、何とかなるっていうことを一番の課題にされるっていうのは、
今までお世話になって、まあ、もう本当僕いろんな人にお世話になって、うん、今役者やれてるので、はい、うん、本当その人たちに、ね、全然連絡とか取ってない方とかもいるんですけど、うん、その方にやっぱりその恩返しできるっていうのはやっぱそこの自分がこうなんていうんですかね、うん、自分がこうメディアとかに出て、うん、あ、頑張ってるんだっていうところを見せることかなっていうところで、
ね、はい、
はい、ちょっとなんか、ね、 しんみりしちゃいましたけど。
いや、とんでもない。しんみりなんかしてないです
よ。あ、しんみりしてない。
全然そんなこと
ない。なんかシーンと
な
っちゃった
かな、うん、結構リアルな、リアルな話で、シリアスな話で、結構だったんですよ。いや、別にお茶屋の話してるわけじゃないから。
大丈夫ですか。
まあ、大きな夢として、はい、大変リアルな、シリアスなお話、うん、結構なんじゃないですか。はい、はい、そんなことでね、ますますそれを夢としてこう、じゃなくて、実現していただくように頑張っていただきたいなというふうに思いますけどね。はい、さあ、そんな吹き上げ師に対してですね、今日はゲストに来ていただいたわけですけど、今日の吹き上げ師の、その、先ほどの座右の銘じゃないですけどね、恐怖のインタビューのコーナーではですね、彼がとにかく自身の中でおいひょーとか言ってんの、やりたいと思った時が適齢期っていう風なことらしいんでね、はい、その辺について、今日はあやちゃんにインタビューしていただくというふうなことでね、大変お取り込み中のところ大勢のお客さんの中で、ね、はい、フォーカスして海藤さんにお願いするのは恐縮なんですが、やりたいと思った時が適齢期ということですが、あなたにとっての座右の銘とは何でしょうかということで、はい、今日の恐怖のインタビューのコーナーとさせていただきたいと思います。さあ、はい、あやちゃん、お名前からご伺ってください。
はい、お名前を
伊藤です。
こらちょっとバリエーションないのかね、バリエーション
待ってるかなと思って。
ありがとうございます。はい、あやちゃんから質問してください、
はい、ではあなたにとっての座右の銘とは。
ありません
ありませんか、座右の銘ですか。
あ、うん、恩師から一言もらったやつは、
はいはい、それです、それです、
満足っていう言葉。
お、なるほどね、深いかもしれませんね。
結局体を動かさずに運動しないと、
うん、
足が満ちて満足でしょ、
はいはい、
でそれが結局動かさないで足が不足すると不足になるよ。
おお、深い、
深い、
深い話かもしれな い,
すごい。
初めていいこと言ったの。
いやいやいやいや、そうですか。いや、そんな、もうね、そこはね、そうかもしれん。
そうなんだ。
なるほどね。でもやっぱりそういう先輩の教えっていうのは、自分の座右の銘とかになると、こうどんどんこう消化するのはね、大事な部分で、それを聞いたってほら、意に返さない人もいれば、はいはい、自分のものにできない人はできないわけだから ね、
そ, うですよね。
そこは海斗さんは立派にしておいでだと。
まあ、この間入院しましたけどね
知らんがな、入院のことはい、はい、どうもありがとうございました、は
い、ありがとうございました。
はい、ね、そんなこんなで、あやちゃんにとって座右の銘ってどんな感じなの。
私ですか、
うん、
いやー、なんだろうな、
なんだろうね、
ネバーギブアップとか
ですね。ネバーギブアップか、はい、なかなかよ、ちょっとあれですよ、英語できましたよ。
英語できました
ね、はいはい、まあまあそれはそれでね、
はい、
ネバーギブアップの精神を忘れないように今後とも頑張っていただきたいなというふうに思いますね、はい、さあ、それでは CM に続いてエンディングでございますよ。こちら、
おお、兄さん、兄さん、さっきから聞いてや、威勢がいいね。
当たりめえよ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや、魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば、魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば、魚常か。
3710-9719 3710-9719 魚常でい。
うーん、
マイ。
東映、東映、東映自動車、車保険、何でも相談。東映自動車。東映、東映、東映自動車、国産会社、何でも揃う。
どうも、サンママンことキーボーです。
エンジョイ姫姉です。恋の街楽大、
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらえましたよね。
私たち楽大を愛する2人で
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の街楽大、
どうぞよろしく。
ただきました。本日4月17日火曜日第411回 87.0 メガヘルツ学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうか。ということで、はい、さああやちゃん的にいかが。
そうですね、久々、そう先月なかったので。
そうか、はい、あ、お嬢が先月なかったのか。
そうですよ。
あ、そうかそうか、
まあ、そのない間に私誕生日も迎え、
うん、おー、あ、そうかそうか、お嬢忘れてたよこれ、たあれだった誕生日
おお、
はい、
お
プレゼント、はい、
やったー、ありがとうございます、ありがとうございます。
言わなきゃ忘れてもらったよ、
はい、じゃちょっと後で、後でじっくり見たいと思います。
いやいや、非常にショッキングなプレゼントの内容になってると思うから。
お、すごい
後でじっくり、
ちょっと、いや、その緑のやつ出してごらん、緑のやつ、それなんて書いてある、それなんて書いてあるなんて書いてある
シンプル整理術、
はい、シンプル整理術、
はい、ありがとうございます。
あなたはほらお部屋片付けられないって言ってたから、は
い、片付けられない、
片付けられる本、
ありがたいですねいや、これで私の家が綺麗になると思います。
まあまあそこはね、何かと忙しいからってことだと思うんだけど、はい、今の女の子たちは本当にね、あの片付けベタ、
あ、そうらしいですよう
ん、だからね、一つでも参考になればと思います、はいはい、亀は万年堂のね、お菓子も添えてどうぞお持ち帰りになっていただけたらと思います。いや、でもそれにしてもね、はい、1週間飛びだったからね、あ、1ヶ月飛びだったから、
そうなんです
ね、まあ、ご無事ででも明るく元気な放送で、はい、今日も楽しくね、はい、お送りできてよかったと思います、はい、ありがとうございましたね、
ありがとうございました。
はい、さあそんなゲストの吹き上げ寿司ですけどいかがでしょうか、はい、
まあ、今日もね、今日一人だったんで、
はいはい、
あのすごい緊張したんですけど、
ほうほう、あ
の楽しかったです。
どうでしょう、可愛いお嬢さん、
はい、あの緊張がほぐれて
よかったね、よかったです、はい、
え？
え？え？で次回はどんな感じになりましょうか。
次回は、はい、うちの劇団員と客演のその4月29日に出ていただける役者さんと、うん、まあ、3人ぐらい連れてこれたらなと思ってます。
そうですか。
はい。
だからまあ、
うん、まあ、そしたらちょっと僕は外でガヤガヤしてようかなと。
でも結構ですし、はい、ね、まあ、直接参加していただいても結構ですし、はい、またそのメンバーの方はね、はい、明らかになりましたらあのメールでもお知らせいただければと思います、はい、そんなことでね、来週のゲストは、あ、吹き上げ師からのご紹介のゲストの方たちをお迎えしまして、次週の放送4月24日火曜日、サブパーソナリティ的にはお笑い担当西尾ゆり子さんと共に、楽しく明るく元気にお送りしてまいりたいと思いますので、学 F のホームページ http://学大-fm.com/ にてご情報をご確認いただきつつですね、またそちらでご意見ご感想とどんどんとお寄せいただければと思います。さあ、それではライブご上司のね、皆さんとご一緒に番組を締めてまいりたいと思いますけども、あやちゃんよろしいですか。
はい、
はい、それではね、カイドウディレクターと一緒にね、番組の方を締めてまいりたいと思いますカイドウさんどうぞよろしくお願いいたしますよ。はい、それでは吹き上げ締めよろしいですか。
はい、
そんなこんなで学大 FM ではまた
来週、
ありがとうございました。 YJFM YJFM、 こちらやるじゃん FM、 周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。